こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は、初めてフォントを作る方におすすめな、モノラインフォントの作り方についてお話をしてみたいと思います。まずモノラインフォントとは何かということなんですけれども、これは線の太さが均一のフォントのことですね。ですので、モダンな仕上がりにすることもできますし、実際に線の太さなどを気にせず形だけを終えるので、これから初めて作るという方にはビットマップフォントと合わせておすすめな方法です。このフォントを作るにあたっては、まずはそのアプリケーションの説明からしないといけないと思うんですが、普段僕はグリフスと呼ばれるアプリケーションを使っています。これは広く使われているアプリケーションでして、YouTube などで検索すればたくさん使い方が出てきますし、そのウェブサイトでも Learn というところで、それぞれ使い方のチュートリアルなんかも見れるので、ちょっと英語なんですけれども、それぞれの箇所はそちらでご確認いただければと思います。それでですね、今回はそのグリフスアップについてなんですけれども、どうしてこのお話をしようと思ったかと言いますと、現在テクノグリフスエンクリプティッド1という以前作った NFT のコントラクトを移行しようと思っていまして、以前はオープンシーのシェアドコントラクトで作っていたんですけれども、ちょっとあんまり格好が良くないなっていうこととか、自分なりのそのコントラクトが欲しいなというところで、移行の準備を進めています。その際にですね、付与されるフォントに関しても少しクオリティを上げようと思いまして、でそれでグリフスというアップを使ってブラッシュアップをしていました。そこでちょっとしばらく最近使ってなかったんですけれども、気づいた点がありまして、それが今回お話しする、その、モノラインフォントに関するアップデートです。これはですね、普段、フォントを作る際に、まずベースとなるベクターと呼ばれるその線を引くんですけれども、これまではその線を文字のアウトラインに沿って書かないといけませんでした。ちょっとこのあたり言葉だけだと分かりづらいと思うので、コミュニティの方にスクリーンショットを貼っておきたいと思います。これはですね、アウトラインを書いて、その太さを決めるというのが、それなりの技術、修練度が必要なんですけれども、モノラインフォントでしたら、そのあたり考えずに作成することができます。要はその、骨となる部分だけを書いて、肉付けの部分をアプリケーションに任せるということですね。以前もそういったことをしてくれる、プラグイン、スクリプトがあったんですけれども、これはちょっとですね、若干使いづらい部分もあったりとかして、ただすごく有効なものだったので、それでおそらくそのアプリ自体に含まれたのではないかと思います。具体的にその使い方に関してお話をさせていただくと、まず骨となるラインをですね、ご自身で書いていただきます。例えばアルファベットの I だったら縦型に1本線を入れるというイメージですね。そしてウィンドウの右下の方にですね、オフセットカーブという欄があるんですけれども、そこのホリゾンタルとバーティカル、要するに横と縦の幅の肉付けの量を決めることができます。そこで例えば10、10などそのイーブンの量にしておけば、モノラインのフォントが作れますし、もし少し太さに強弱をつけたような、平筆で書いたようなイメージにしたい方は、例えば20、10のようなアンイーブンな数字を入れることも可能です。ちょっとこの具体的な話はこの説明だけで話しても分かりづらいと思うので、リンクを貼っておきますので、そちらは詳しいことはそちらでご確認ください。この配信では主に、どんなところが使いやすいかだとか、ケーススタディみたいなことを紹介しようと思います。 まずですね、その使いやすい部分なんですけれども、こちらはあの線を引いて太さを変えれるっていう話を先ほどしたんですが、その骨となる線の形を形状を変えてもですね、アウトラインが変わらないというところがいいところです。これはまあ以前のバージョンを知らない人にはちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、以前はその、スクリプトを使った場合ですね、もうその線がアウトライン化されてしまって、形状を後から変更するっていうことができませんでした。ただ今回のその、アップデートされている、まあ、アップデートといっても直近ではないんですけれども、そういったバージョンではですね、ノンディストラクティブといいますが、非破壊的な、構造になってまして、骨となるラインの位置を変えてもアウトラインの形状もそれに伴ってついてくるという設計になっています。そしてまあどういった書体に向いているのかなということに関してはですね、例えばアールデコ調の、ちょっと直線とか幾何学的な形状の書体ですね、ああいったものには非常に使いやすいですし、もしくは逆に曲線でその手書きで書いたような書体なんですけれども、少しモダンな印象にしたいということで、線が均一の書体を作るみたいなことにも向いているかなと思う。この手法を使うとですね、非常に素早くワンセットの書体、特にアルファベットだったら素早く作ることができるので、一度自分なりの書体を作ってみたいという方にはおすすめの方法かと思います。はい、ということでですね、本日はグリフスアップでモノラインのフォントが簡単に作れるということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が興味深い、面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、またコメント欄に、感想なども書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはディスコードのコミュニティについてちょっとお話をしてみようと思います。以前このコミュニティのミッションステートメントについてもお話をさせていただきましたが、最近少しリファインをしまして、よりユニークに、より何がしたいのかということを明確にするためにですね、短く簡潔にしました。新しいステートメントではですね、 Web3 テクノロジー×タイポグラフィーというように定義づけて、これまでも行っていた 3D だったりモーションだったりオンチェーンのものだったり、そういったものは Web3 という言葉に集約してより簡潔にまとめました。このあたりもまた別の機会に詳しくお話をできたらと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。